最近こう観測範囲であのブート FM さんとかあの、うん、フロントエンドランチさんとかあとそれはそうさんとか皆さんやっぱりスカイプで撮ってるのかな、それともお友達同士で集まってなんかマイク一つで撮ってるのかな。
ああ、それは書いてないんで気になりますね。
うん、気になりますね。
ハテナはあのなんか社内でやってる社内ポッドキャストを、まあ、外部に、今回サウンドクラウドに置いてくれたっていう話を聞いていて、まあ、それをなんで多分社内でマイクを置いて喋ってるんじゃないかなって気がしますね。
あ、なるほど。
なんか何人でやってるのか分かんないけど、結構後ろの方から助言が聞こえてきたりして、あ、なんかいっぱいいるなっていう感じですね。
ハテナさんのあのお昼ご飯食べるところで撮ってるのかな。あ、結構ワイワイしてそう。
うん、確かにフロントエンドランチだから昼ご飯の時にやってるんですかね。
うん、あの畳 の, あのブースがあって、なんかそこで撮ってたら面白いなって今ちょっと想像しました。
いや、もうそこで撮ってそう、確かに。
うん、掘りごたつのあの畳のところで。
うん、ブート FM はあれは通話でやってるっぽいですね。
あれは通話なんだ。
なんかこう1回目録音ミスったというか、ちょっと 手配をミスったっぽくて、スピーカーで流れてきた相手の声をそのまま自分のマイクかなんかに入れて撮ってるっつってたんで、
うお、すごい力技っていう感じがする。
だいぶなんかワイルドな感じで撮ってますね。
ワイルドいいですね。
まあでもうちらも1回目はね、空麦さんのマイクはあのエレコム製のやつが評判すごい悪くて、
ああ、そっかそっかそっか。
そう、喋るたびに金属音が鳴るみたいな感じ。ブート FM はあれですね。あの、キャリアの話とか、あとは。
ああ、はいはいはいはい。そうそうそ
う。エンジニアの。
転職ドラフト。
あ、そう、転職ドラフトの話をしてて、うん、あれが結構面白かったですね。
あれ面白かったよね。すごい聞いちゃった、うん。僕も勤務中に普通に聞いてたんだけど、
うん、
なんかこう、あの2時間であの広告のバナーを60個作るみたいな、なんかサイの瓦積みみたいな仕事してる時にこう聞いてたんで、いや、なんか思うところがこうあって、なんか臨場感がありましたね。こう自分のなんというか市場における価値がみたいな話してる間に延々とこうなんかあのぷっくりしたボタンをいられで作りまくるっていう。
いや、確かになんか身につまされるというか、ちょっと手止まっちゃうなみたいな、聞き流せない話って感じ。
あれは結構聞いちゃいましたね、うん、あとすごい話のテンポもすごい聞きやすくて、なんか普通に聞いちゃいました僕がっつり、
うんうんうん、
ほーみたいな、転職ドラフト結構使ってるんだみんなみたいな。
僕もね、実はあれに結構ふざけてたんだけど応募していて、
おお。
でもうあれ、その入力項目が結構多いんですよね。なんか、まあやった人だったら分かると思うけど、まあいろんな、うん、まあ普段使ってるエディターとかから始まり、うん、まあ過去に、うん、で過去に携わったプロジェクトみたいなのが、その最低100文字からですごいでかいテキストエリアがドーンと置かれてて、でそのプロジェクト1セットが、まあ、最低2つは書かないと、まあ、いけないみたいな感じなんですよね。
へえ、それかなりのなんというか障壁ですね、それ。
そうそうそう、でそこを僕はちょっともう離脱しちゃって適当に書いたところがあるんで。
じゃあ本気の人しか来させないようにしてるんですかね、それは。やっぱり
そう、まあでも、まあ、そういう状態でも結構声かけてくれる企業さんいて、
うん、
割となんか中の人は活動的にやってそうでしたね。
ああ、続いてるのがすごいですよね、なんというか。
うん、うん、確かに第1回2回とあって、まあ、その後結構こうなんか体力削がれるようなな んか炎上という
か、なんかありました、
ね、あったけど、はい、まあ、それでもちゃんと真摯的に対応してたんで応援したい感じですよね。
うん、ねえ、すごいですよね、真摯にやってて。
あとね、そのそれはそうっていう、
うんうんうん、
ビアッコさんっていう僕の友達がやってる、うん、まあ、旧ビアッコラジオなんですよ。そうそうそうそう。が、うん、名前を、ビアッコさんがやってるからビアッコラジオっていうのはちょっとあれだっていう話をしてて、で、それはそうって話だったんだけど、うん、あれはアニメの話を割と熱く語ってくれてて、 あれなんかすごい熱がこもってていいんですよね。
いや、いいですね。エピソード1、2とどっちもこうアニメのタイトルでドントンってなってて、
うん、
これは面白いな。ぜひあのフリップフラッパーズとかについて語ってほしいなっていう。
ああ、
ね、語ってほしいですね。なんかあの作品を皆さんがどう見てるかって僕めちゃくちゃ気になってて、
さっき1時間前ぐらいにビアッコさんがフリップフラッパーズ優勝ってつぶやいてたんで、
ああ、これは期待ができますね。
期待できますね。いや、結構そうなんですよ、ポッドキャストブームが広がってて、
うん、
まあ割と嬉しい感じですよね。
いや、嬉しいですね。あの一番最初にだって話してましたもんね。なんかこれでみんなポッドキャストやるようになったらいいねわらみたいな感じで、
うんうんうん、
結構早い展開でなんか皆さんこうポッドキャスト配信するようになって、
まあ意外とそうですね、まあ僕が紹介記事書いたり、まあ意外と簡単ですよっていうのを書いたのも、いろいろな人がやってほしいなっていう気持ち。
あの文章名文ですよね。
あ、そうですか。
中村氏テキスト書くのうまいよね。
なんか僕、いやあれなんかね、毎回デスマス帳とダであるみたいなのを書くの、どういう文体で書くか迷うんですよ、長文書くとき、
うん、
で毎回こうサイコロ振るように今日はこの文体でいくかみたいな、
すごいなんか
書いてみてて、いやあれそう、あんまりああいう文体で書くことなかったんだけど、まあちょっと力強めに書くかと思ってやってみた感じですね、
うん、すごいな。中村氏結構ワーディングこだわりあるよね。あのそれはそうのさ、ポッドキャストでもさ、
うん、
あのやっていき FM に関してコメントしていただいてた時にさ、あのワーディングがいいよねっていう、こうやっていきとか、
うんうん、
なんか一つのある事柄に対して新しい名称でもってそれを指し示して、でそれがまあ一つのミームみたいになるっていう、まあ、ざっくり言うとそういう話をされていて、その中でもあのやっていきっていうワーディングはいいよね、なんか言葉遣いいいよねみたいな話してて、
うん、
でタイトルとか結構中村氏こだわってて、ああなるほどみたいな、七五調のやつとかさ、
ああそうっすね、なんか短い文章、うん、あの説明文をいつもポッドキャストに書いてると思うんですけど、
うん、
あれもなんか割とこだわ、めっちゃ短いけどこだわって書いてるというか、
あれねすごく綺麗にまとまっててね、大したものだなっていつもほーっつって見てるんだけど、
いやなんかあんまり喋ることないというか、そんなに僕長く喋る方じゃないから、こう、うん、まあ喋こんな短い文章の中でもそれぐらいは気を使っていきたいという気持ちはあります、
ね、まあね、インターネット結構長くやってると、なんか言葉遣いのちょっとした機微みたいなのって結構こだわって文体を運用してる人って多いですよね。
うん、まあ、インターネット割と言葉狩りに合いやすいから、なんかこう危険回避能力というか、こうね、いい感じの言葉を選ばないと生き残れないんで、
俺は敵じゃねえぞっていう、
あ、そうそう、敵でもないけど、まあ味方でもないけど、まあ楽しくやりましょうぐらいのスタンスを取らないとね。いやでもなんかね、そういう風に気使いすぎたら、もう大体何々そうとか何々っぽいとか、何々な気がするみたいな、そういうなんかインターネット拡張言語みたいなのばっかり染まっちゃうんで、まあそれもあまり良くないかなと思いますね。
うん、前は結構それ意識してないとすぐやられちまうって感じだったけど、
うん、
今はもうなんかね緩くなってきて、違う意味でこうなんかかつてとは違う勢力から襲われるのをこう気をつけるみたいな。
ああ確かにそうっすね。まあなんかインターネットに人がいっぱい来たんで、こう、うん、メジャーの強い勢力が変わってきてる感じがありますね。
うんうんうん、勢力が変わってきてる、あそうだそうだそうだそうだ、あの勢力が変わってきてるといえば、
うん、
そう、来たる日曜日、11月の13日かな、
うん、
あの大洗あんこ祭り、
ああそれね、その話を聞きたいと思ってたんですよ、
はい、で勢力が変わってきて、なんで思い出したかっていうと、やっぱり人が多かったんですよね。 ものすごく。1日の開催なんですけど、日曜日丸1日で、
うん、
なんか来場者が13万人来たらしくて。
13万、
これってコミケレベルなんですよ。
確かに。
で、僕も例に漏れず普通に常磐線に乗って行ったんですけど、
うん、
で結構早めに行ったんですよ。それこそ朝5時半ぐらいに川崎出てみたいな感じで、で水戸駅で鹿島臨海鉄道っていう私鉄に乗り換えるんですけど、
うん、
水戸駅の乗り換えがものすごく長蛇の列になってて、ホームで折り返しの列が できるんですよ。
お
う、いわゆる私鉄がなんかコミケでいう大手サークルみたいな感じになってて4列で並んでくださいみたいな、
お
い
お
い万年赤字の私鉄やぞみたいな朝から異常事態 で僕が行ったタイミングはまだその程度だったんですけど、なんか普通に朝例えば7時ぐらいに出た人が今度常磐線に乗れないっていう、うん、なんか状況になっちゃってて、それって結構な大事じゃないですか。常磐線って結構太い、
うん、
南北に走ってるものなのでっていうぐらいに人がいっぱい来てて、
おお、もう13万人移動したら結構その辺もいっぱいいっぱい、
すごいですね。で、まあもちろん車で来る方とかも多いんですけど、駐車場止める場所がなくて、
やっぱりでもなんかすごい広い駐車場持ってるって聞いたんだけど、
そうそう、海の方にねあるんだけど、
うん、
町の方の町営駐車場って言われてるところしかみんな知らなくて、そこに集まっちゃったんですよね。
おお、
で大渋滞みたいな。
なんかお笑い7000台止まれる駐車場あるって聞いたよ。
あー、うん、ある。
あるの？
もうやっぱ7000台っていうかね、なんだろうね、浜辺がもうそのまま駐車場みたいな勢い。
あ
ー、うん、だから大洗サンビーチって言って昔は結構流行ってた海水浴場みたいなとこがあって、
うん、
でそこが結構大きいから、もちろん駅からはちょっと離れちゃうんだけど、離れたところにはいっぱい駐車場があったりする。
うん、毎年そんくらい多いんですか？
やっぱ毎年多かったけど、まあ、年々多かったんですよ。僕もアンコウ祭りにガルパンが参加して今年で5年目なんですけど、まあ、5回きちんと解禁賞で行っていて、
うん、
で毎年少しずつ増えてるなと思ったんですけど、今年が本当にやばかったです。
お
お、うん、そうなんですよ。去年の11月のまた同じ時期なんで十何日とかに去年のあんこ祭りがあったんですけれども、
うん、
ガルパンの映画の公開が11月の21日だったんですね。でつまり映画が公開されてから初めてのあんこ祭りっていうことになって、
なるほどね、
そうそうそう、丸1年経ってるんですけど、
うん、
でそうしたらもう人がどかどか来るわと。
おー、
でコスプレイヤーさんとかもめちゃくちゃ来てて、まあ、街の人はお店の人とか喜ぶんですね。いわゆるちゃんとしたコスプレイヤーの人がこんなにたくさん来るってやっぱ華やかじゃないですか、やっぱり。
うん、
で自分の店の前で写真撮ってくれたりするとまあ楽しいっていうので、うん、まあ、結構良かったんですけど、でも普通のなんかいわゆるコスプレイベントみたいなノリで来ちゃったコスプレイヤーさんとかがいて、ちょっとそのマナーがうんぬんみたいなので、今お祭りが終わった後のこう反省会タイムラインみたいなところで盛り上がってたりはするんですけど、
いや、まあ、もうそれが目に浮かぶようですよ、その様が。
そう撮影のマナーがとか、地元の人が戦車に乗りたいのにコスプレイヤーがずっと乗ってるうんぬんみたいな。
いや、でもそれ、
まあみたいな。
それあれでしょ、なんかオタクが去った後とあとドキュンが去った後の比較画像みたいなのが貼られてなんか荒れるんでしょ。それ2年前の天才画像やろうみたいな。
そう、まあもう確実にテンプレなんでもう誰も気にしてないんですけどそうで、やっぱ人が多くて、でそう、第2回の最後にもなんかふわっとみんなあんこ祭りでお金を使ってくれよな、じゃあなあばよって言ってと去ったんですけど、そう、具体的なちょっとクライアントさんと案件の名前は言わないでくれっていうふうに言われてるので言えないんですけど、まあグッズみたいなものにちょっとお手伝いさせていただく機会が今回ございまして、
うん、
でそれがまあもう大成功でございまして、もう もう超気分がいいみたいな、久しぶりの成功ですねっていう。
おお、売り切れごめんみたいな。
そうですね、やっぱ人気キャラとかだともう真っ先に売れて、でツイッターとかでそのグッズの感想みたいなのがすごい書かれるんですよ。
うん、
うん、でまあ自分が手掛けたそのものとかが二次創作化されたりしてるんですよ。
おお、いやー、
これは味わい深いな。
それは嬉しいよな。
やっぱり東宝プロジェクトで育った人としては来たぜ NG 創作と、これが Y のテルユアワールドやと。
いやー、それ嬉しいだろうな。
いやー、これはやっぱり嬉しいですね。でもやっぱ人が多くて、うん、あの街がやっぱパンクしちゃってましたね。あのトイレが少なかったりとか、
お
ー、あとまああの日曜日の開催なんで土曜日から来てる方が結構多いんですよ、ファンは。前日入りで、
ああ、宿泊していってるんですね。
そうそうそうそうそう、やっぱり観光地なんでホテルとか民宿とかすごいいっぱいあって、まあ人気なんですけど、うん、で前日入りした人がまあ朝早く朝ごはん食べに来るって言ってお店に行くんですけど、そうするとあの人数が多いので、その時点で前日入り人数がすごい多いので、うん、お店が用意してたお祭り用のメニューみたいなのが実は売り切れちゃってたんですよ、朝10時の。
朝10時に。
そうそうそうそうそう、だからね、あのもう街がパンクして大変なことにみたいな。
まあ、13万人も行けばね、コミケとかは毎年もう分かってるから、コンビニとかすごいもうコピー機外に出したりするぐらいもう受け入れ準備パンったんだけど、うんうん、確かに。もしかも今年もその今年の方が多かったっていうんだったらさらにって感じですよね。
そうですね。でやっぱあの客その勢力が変わったっていうので若い人がすごい多くなってたんですね、うん、ガルパンって特徴的な IP で、あと作品で、あのすごいいわゆるガルパンおじさんっていう言葉があるように、あのおじさんって本当のおじさんなんですよ。40代50代60代があの大きなボリューム像になってるぐらいの作品で、やっぱりあのミリタリーマニアの方がそのまま流れてきてるっていう感じで、あのいわゆるあのミリタリーマニアを遠心分離に分離機にかけて真ん中に残った綺麗な部分が秋山殿だっていう話がよく言われるんですけど、まあそういう感じで、で、ね、やっぱあの年齢が高いのですごい皆さん落ち着いてるし、あの、うん、マナーもいいし挨拶もできるし、あとお金もすごい持ってるというか自分で使えるお金も結構持ってるので、まあ、非常にいい環境だったんですけど、やっぱりあの人数が増えるとあの若い方が来て、そうするとまあちょっと元気な感じになっちゃうみたいな、
うん、
っていう問題がなんかそこそこでなんかあんまり大きくはなかったっぽいんですけどね、あったっぽくて、まあこれも一つのなんか税金というか、まあよくある流れだなと思いながら、
うん、そうですね、典型的な、そう、典型的な政治問題って感じですね。
そうですね。で、あの続編の制作が発表になって、これからもガルパンは続いていくでっていうことがこう発表に発表されたんで、
それ、はい、あんまりネットとかで見てないんですけど、どれぐらいの発表だったんですか？
監督が直々に初めてステージに立って、
うん、
であの続編をやりますと、続編をやるってことはもう決まってたんですけど、いわゆるこうあの全6部作でやるんだみたいな話は今回初めて公にされて、だから多分ものすごく続くんだろうなっていう、数年続きそうだなっていう感じがしてます。だからあと数年あのガルパンと一緒に遊べると思うと、僕はうん、なんかどのタイミングで転職しようかなという、うん、これは転職しづらくなってきたなっていう、
なるほどなるほど、
感じがしてますがね、うん、あのもちろんあのガルパン案件は本職とは関係ない、あのお話した通り第2回でお話した通りライフワークワークでやってるものなんですけど、
うん、
まあ人との関係とかがあるので、うん。
なるほど、ガルパンと共に生きていくか。
いやでもガルパンとともに成長しましたね。僕も何もできない感じだったんですけど、ガルパンで何かやりたい、アンコウ祭りで参加して、あれはどこだったっけな、三菱自動車とカヤックと博報堂かな、うん、が組んでやってた、あの、自動車流っていう、なんか三菱の車を PR するための、あの、キャンペーンがありまして、
うん、
あ、三菱って三菱重工で戦車を作ってたって、ただそれのこじつけで、多分担当者がやりたいからやったっていうだけなんですけど。
まあ、言われてみればみたいな話ですよね。
そうそうそうそう。で、なんか、あの、なんだっけな、東京モーターショー合わせで、あの、AR アプリみたいなのを作って、うん、で、あの、モーターショーで、その三菱のブースで、あの、アプリで掲げるとミポリンが喋ってくれるみたいな。
うん、
でカヤックさんすごい、あの AR3D の扱いがすごい上手いんですよ。あのロボティクスノーツとかもそうだったんですけど。
ああ確かに。
でそれを見て、あ、これはやられたと。で俺は何をしてるんだと、こんなところであんこう焼きを食っている場合じゃねえとでやっぱその時に火がついて、でやるしかねえって言って、何、あの千と千尋の神隠しのごとく、ここで働かせてくださいみたいな感じで、
お
あの案件をこう取ってってやったんで、まあ、ガルパンには感謝という気持ちでいっぱいですね、うんうん、まあ、地元が茨城ですし、僕茨城本当に死ぬほど嫌いだったんですけど、なんもねえしヤンキーみたいなそう、あまりこう地元にいい思い出がないというか、
お
消し去りたい黒歴史の数々が眠ってるので、うん、あんまり実家にも帰りたくなかったんですけど、ガルパンがあるからとりあえず常磐線には乗るんで。
いやー羨ましいですね。
いやーこれは本当に良かったですね。
いやなんか地元に、うん、地元にそんな強い気持ちどっちかというとなくて、
うん、
悪い気持ちもなければいい気持ちもまあそんなにあるといえばないんで、イーブンなんですよね。
うん、う
ん、なんで強い気持ち持ってるのは、僕滋賀ですよ、
うん、あ滋賀ですよね、うん、なんか軽音だなって今ふと思って、
ああでもね軽音は反対側なんですよね、あの、
あ
反対っていうのも、そう琵琶湖、そうそう琵琶湖が真ん中にあって、僕は西側なんですけど、はいはいはい、あれは東側なんですよ。
おーおーおーおー、そう一回行ったんですよ、
お
ところに行って青春18切符で行ったんですけど、
うん、
あなんていい場所なんだって言って、
いやあそこはいい場所ですね。
軽音は最高やなって言って帰ってき
た。いやーなんかあの場所に行くと確かに特別な気持ちになれる。
うん。滋賀県でも結構雰囲気いいですよね。
そうっすね。まあそれこそロケハンには結構使われてるし、京ハニの人たちは結構来ますね。
ああ。
あのあれだな、中二病のアニメのロケハンとか来てて。はいはいはいはい、僕も高校の通学の時に通ってた駅とかがたまに使われてますね。
やば、それ完全にエモ太郎じゃないですか。
いやー、まあ、しかも本当同じ年のぐらいの時にですからね。
それどうするんです、それ神経がやられちゃうやつじゃないですか。
いやもう近寄らないようにします。
いやオープニングで指をくるくる回しますよ、そんな近づいたら。
いやもうあの辺近寄るとまずいんで。
あそうだそうだ、あの中村氏が最近なんか、うん、ホームページビルダーという名をかつてちょっとやってってるじゃないですか。 あれって何をやってるんですか。
これそもそもこの名前はあのイトポイドがこの前うちに来て、その今後なんかキャリアとかどうしていくのみたいな話をちょろっとしたじゃないですか、
うんうんうんうん、
で伊藤ポイント的にはまあ例えばホームページビルダーになっていくか、まあ、それか、まあ、脚本家とかもいいねみたいな話をしてて、うんうん、でそれ聞いててなんかあ俺のやってることホームページビルダーなのな確かにって思ってその世間からのインターフェースとしてはそうだよなと思って、
うんうんうん、
いや今までこれ第1回で言ったかもしれないですけど、自分の仕事説明するの結構難しいなっていう問題抱えてて、
ああはいはいはいはい、
まあなんかウェブサービスの、バックエンド周りとフロントエンド周りとまあいろいろ触ってますみたいなことを言っても伝わんないから、まあでもホームページビルダーっすよね。 この仕事は。
今まで地元の友達とか、例えば親戚とか、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんとかに、お仕事何してるのって言われた時にどうやって答えてたんですか？
プログラマーって言ってたんですよね、これまでは。
うんうんうん、
まあ、でもそれだとね、多分カタカタしてるってイメージと、パソコンに強いってイメージしかないと思うんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、まあ最近、結構その、うん、まあスマホだったりとか、まあ IT 系のものいろいろ増えてきたから、プログラマーと一言で言っても片付かなくなってきたんで、まあそうなってくるとホームページビルダーっていう捉え方はまあ正しいし、割とわかりやすいかなと思って。
あ、確かにわかりやすいですね。ホームページを作ってますっていう意味ですからね。そう。それはわかりやすいですね。
で、そのホームページビルダーの話に戻ると、
うん、
あれなんですよ、やっていき FM のポッドキャスト増えてほしいなって話まで戻っちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
そのポッドキャストってやっぱり撮るまではまあ簡単だとして、まあ、そこからサイトに載せてサイトを作って公開するみたいな、そこが意外となんか手が止まっちゃうというか、ちょっと難しいなってなっちゃうところだと思ってて、
うん、
で、まあ、やっていき FM のテンプレートがあるんで、それをまあ、公開して、でそれを他の人に使ってもらって、もう音源とあと文章ちょっと書くだけでホームページできるようなツールを今作っているっていう状態ですね。
おお、ん？やっていき FM のテンプレートってさ、どういうこと？あの炊飯器で例えてほしいんだけど。
出た出たよ、炊飯器で例えるやつ。ね、炊飯器で例えると、炊飯器で例えると、いや、もう炊飯器ですよね。
あ、炊飯器そのもの。
そうなんですよ、米を入れるじゃないですか。
うん、入れる入れる。
まあ、そう、まあ、僕らのもう IT 分からない人にとっては、まあ、米入れて水入れたら何がしかが出てくるみたいなものじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
もうそれ自体がテンプレートであって、その僕らが用意すべきなのは炊飯器じゃなくて米なんですよ。
おあ、じゃあ米さえ用意すれば炊けるでと。
そう、
なるほど。
もうなんか中のチューニングとか、まあ、なんか温度の設定とかいちいち煩わしいらへんはもうこっちがテンプレートとして作っとくんで。
なるほどね。あの、はじめちょろちょろ中パッパとかクソだるいわっていう人に向けて、このワンボタン押せば炊けるでと。
そう、文章と声を入れれば出てくるでと。
出てくると。なるほどですね。完全に、あの、白物家電のメーカーの人じゃないですか。
ちょっとなんか騙してる気分になりましたね、店頭で。ちょっと高いの買わせる人みたいな。
テンプレートってどういう風にダウンロードできるんですか？
あの、GitHub Pages っていう、そのサイトホスティングしてくれるサービスがあって、で、まあ最終的にはそこに載せるっていう仕組みになってるんだけど、どうしたらいいのかな。やってキャストっていう名前のテンプレートがあって、そう。それを、まあ、フォークボタンっていうのを押すとコピーして自分のプロジェクトにできるんですね。
はいはいはい。
で、中に空っぽの、空っぽのマークダウンの記事と、あと空っぽの音源が1個サンプルとして入ってるんで、それの中身を置き換えて、うん、MP3 とあと第1回みたいな文章を書いて、で、
うん、
そのままポイッと GitHub に更新をかけると、それが自動的にサイトになるっていう、本当かよって話なんですけど、まあサイトが公開されますね。
ほー、じゃあもうマイク、まあ、マイクも買わなくても一応できるか。パソコンがあってやってキャストがあればポッドキャストができる。
そうですね、 GitHub アカウント取ってパソコンつないで、まあ、ちょっと喋ればできるっていう感じにはなってますね。
完全に美味しいお米が全国に届けられるインフラができたと。
そうですね、まあ多分これエンジニアが聞いたら、いやちょっとそこあるでしょって思うかもしれないですけど、まあ大筋というか理想としてはそうですね。
いや、いいですね。米職人としてのキャリアが始まってますね、中村氏は。
そう。で、今は、その、 あれですね、まあ、画像とかその辺を差し替えるぐらいしか個性出せないんですけど、うん、まあ、もうちょっといろいろな機能をつけようっていうのを考えてるのと、
うん、
あとはその今口で説明したけど多分それを伝えるのは結構難しいんで、なんか告知サイトというか、うん、特設サイトみたいなのを作りたいな
って
思ってるところですね。
あれだよね、テンプレートでふっと思いつくのが、あのなんだっけ、イラストフォリオ、あのサノグラフィックスさんの、
うんうん、
あイラストフォリオで、あのタンブラーのテンプレートで、あれはもう本当にそのままテンプレートを使いますってボタンを押せば、あのタンブラーの UI でここに Google の解析の ID 入れてくださいとか、ここに Twitter に入れてくださいみたいなフォームがもう全部あって、そこにぶち込むだけでなんか綺麗のができますみたいな、
うん、いやあれは素晴らしいプロジェクトですね、
うん、
佐野くんは、あ、佐野くんって言ったけど一応友達で、5、6年前ぐらいから交流あるのかな。
うん、
でも京都に住んでもいるし、京都に来るたびにまあたまに会ってるって感じですね。
噂の京都クラスターじゃないですか。
噂の京都クラスターで、そうですね、確かにイラストフォリオとかそういうの特設サイト作るみたいな、あれはあれですね、特設サイトとかイラスト、あ、特設はまた違うのか、特設っていう、こう特設サイト向けのテンプレートと、
うんうん、
あとはあのイラストレーター向けのイラストを紹介する、そうイラストフォリオっていうのがあります、
ね、うん、
でまあ、ポッドキャスト向けっていうのは探したけど、これまであんまりなかったっぽかったんで、まあ、
ないですね、うん、
まあ、よっしゃ作るかと思って作ってる感じですね。
うん、てかポッドキャストって iTunes でこう登録するのってなんか申請みたいなのが必要なんですか。
そうなんですよ、あの仕組みとしては RSS を吐いて、うん、で、まあ、そこに iTunes 用のちょっと情報を付与して、例えば50分の長さで、うん、ジャケット画像はこれで、あと MP3 の容量はこれぐらいですみたいなのを RSS で履くようにして、でその URL を渡すっていう感じですね。
なるほど、じゃあ MP3 取ってそれ RSS しなくちゃいけないですね。
そうそう、それが多分普通にサイト作る以上に難しいと思うんですよね。
結構ハードル高くないですか RSS 履くのって。
そうなんですよ、しかも iTunes 専用の、うん、RSS 開かないといけないんで、ちょっと、
あ、そうなんだ、
そう調べないといけないんですよね。
それ大変だな。でもそれをくぐり抜けてポッドキャストやってるってことですよね皆さん。
そうなんですよ、まあでもお金を払えばそういうのホスティングしてくれるサイトとか、
あるんだ、
ありますね。サウンドクラウドも結構手軽で、うん、載せるだけで、iTunes に登録できるような RSS を入ってくれるっていう仕組みがあるんだけど、
うん、
でも容量制限が結構厳しくて、
お、
多分月に、月にそうだな、1時間1本だったら無料だと2本ぐらいしか載せられなくて、で、まあ、お金を月10ドルぐらい払っても確かそんなに容量が伸びなかったんですよね。
ああ、それはちょっと迷うやつですね。
そうなんですよ。
そっかー、なんかね、簡単にこれをやってこれをやるとできますみたいなのができるといいんですけどね。
そうなんですよ。で、
うん、
あ、やってキャストもね、 GitHub のアカウント取るとか、あとはフォークしてファイルを更新してとか、うん、そこも、まあ、一般人からするとまだ難しいとこあると思うんで、もうちょっとなんかボタンを押すだけぐらいにしたいですよね。
あ、やってキャスト使ってる人っているんですか。
直接は使ってないんだけど、あのブート FM さん、さ、
う
ん、そう、さっき説明したやつ、あれが、うん、まあ、参考にして、その MP3 の再生の部分とか参考にしてくれたみたいで、
うん、
一回なんかメーションでこの辺どうしたらいいですかって聞かれて、
お、
答えましたね。
すごい、そんなコミュニケーションが
広がる、やっていきのは
点と点が線でつながるってやつか。
そう、いや、広がっていきますね
やってキャストがさ、どれくらい使われたっていうのは何、そのフォークとかでわかるって感じ。
ああ、直接使われたら確かにフォークで、その、まあ、まさにこうグラフで広がりが見えるんだけど、 まあ、今あのところは特にフォークよりもコピーの方が簡単だったりするんで、
うん、
まあ、そんなに追ってないですね。
まあ、テンプレートだしな。
うん、まあ、でもその辺なんかちょっと知りたいなとか、事例紹介とかちゃんとやるんだったらしたいなっていうのはあるんで、で、まあ、なんかその辺の知見誰か知らないかなって思ったら、まあ、多分佐野グラフィックスくんぐらいしか僕の周りでは知らないんで。
おー、なるほど。
まあ、ちょっと今度会ったら聞いてみようかなと。
おお、いいですね。ぜひぜひ。
よかったらやっていけ FM にも出てほしいですね。
うわー、超楽しみ、超楽しみ。僕サノグラフィックスさんの、あの同人誌全部買っててそう、好きなんですよね。あ、でも本当にあのいわゆる広告系の仕事やってた時も、
うん、
あの現場の人間は、まあ、特にあのいわゆるサブカル、まあ、オタク系のアニメゲーム関係の広告の仕事に関わらせていただいたときは、あのよくサノグラフィックスさんの お名前は上がるんですよ、本当に。やっぱりあのペライチのサイト作るときとかは、あのタンブラーでやっちゃった方が、タンブラーってあの URL、 あの普通にタンブラーの、もちろんタンブラーでつくんですけど、
うん、
あのファイルも上げられるし便利じゃないですか。
うん、
なんであの本当に一瞬しか使わない特設サイトとかをちょっとナウい感じで作りたいっていう風になった時に、そのクライアントさんにこのサーバー使ってうんぬんうんぬんってやるよりはタンブラーでやりましゅって言った方がこう楽だったりするんで、タンブラーでやろうっていうことになると、確実にタンブラーカスタマイズとかでググると、まずあのサノグラフィックスさんのタンブラーカスタマイズ入門みたいなのが出てくるんですよ。それで結構よくもう頼んじゃうみたいな
話が
結構あの、うん、お仕事であのご挨拶しましたよっていうあの知り合いの方は多くて、うおすげえなーっていうのは僕はあの若い時思ってましたね、数年前。
おエンジニアだとあれですね、プレゼンのあずさっていうテーマが、
ああずさ、あずさ
使われてるの結構見ますね。
あずさのキャラソンの色の、
あ、そうそうそうそう、
うんうんうん、
あれキャラソンの色なの？
あれキャラソンとかじゃない、キャラソンのジャケットの色とかじゃなかったでしたっ
け？そうだったの。なんか確かにあのなんだあの紺色のところはなんか見たことあるなって感じだったけど、
違かったかな。
緑と紺色とあとベージュだっけ？
違うかな、違かったらすいません。
まあちょっと後で。
あ、でもそんな感じですね。
お、後でじゃあ関連リンクにも貼っときますね。へえ、そうだったんだ。
かわいいなと思って見てたんですけどね。
いや、僕もホームページビルダーの一員としてなんかその辺の知見得ていきたいですね。
お、いいですね。僕最近めちゃくちゃあのレーザーカッターとあの向かい合ってますよ。
なんか、え、ホームページビルダーと方向に行くかとか言ってなかった、この前会った時。
言ってたんですけど、
うん、
あので案件がちょっとあって、
うん、
そのプロトタイピングをちょっと したいなっていう気持ちになった時に、
うん、
あの近場にちょっとそういうレーザーカッターを使えるあの場所があって、
おー、ファブラボみたいな、
そうそうそうそうそうそう、でもういられと、あとはそのレーザーカッターのソフトウェアと、
うん、
もうにらめっこして、あとどの機材が一番焼けるかみたいなパラメータをの知見が今めちゃくちゃ溜まってて、
へえ、
なんでなんかあれですね、あのカジュアルな気持ちであのやっていき宣言みたいなのをそのままアウトライン化して木の板に焼き付けたり
それいいな、
香ばしい木の香りとともに毎日なんか意識を責められるみたいな、そういうユーザー体験ができそうかなとか。
なんか僕の知り合いがあの研究室の留学生に貼る見せるために壁に貼りたいから英語版作ってくれって言われてでこの前英語版作ったら使ってくれたっぽくて何よりですね。
そうですね。なんで見せたいと思ったのそれ。
いや、なんかこうやっぱやっていきの精神が伝わったんじゃないですかね。
あ、こ、え、何、こうあの宣言を見て、これはいいと、
これはいい、
これはいいと、これぜひぜひあの子にも見せてあげたいと、
我が研究室にも、英語が
必要だと、
そう
素晴らしいですね。
いや、結構苦労して英語版作ったんで、よければサイトの左下から見れるんで。
お、あ、そうなんですか。
そう、やってき制限宣言の右側にイングリッシュっていうのがあります。レーザーカット何で使ってんですか。
ん、
その何目的でというか。
ああ、なんかね、あの、まあなんだろうな、結構気軽に、そのいわゆる例えば二次元コンテンツとかってやっぱり二次元なんですよ、平面なんですよ、
うんうんうん、
で、あのグッズって三次元じゃないですか、
うん、
でそういう時に例えばアクリルスタンド1個作るっていうのにも、あのいわゆる半径みたいなのを書く、いわゆる、まあ、ラフでもいいんですけど、うん、ラフ書いて紙面上で見るよりも実際にこう立ててみた方が、あの、分かりやすかったりするんですよ。
ああ、なるほどね、
感じかみたいな。
そういうものね。
そうですね。で今僕がやってるのはただレーザーカッターなんですけど、あの、もう少しで UV プリンターも使えるので、あの、そうするとなんか一人ですごい、あの、グッズのプロトタイピングの PDCA が回せまくるなと思ってて。
おお。
やっぱ物があるとやっぱ盛り上がりますしね。こんな感じでどうでしょうみたいな時に、あの、パワーポイント1枚だけよりは、あの、ラフなんですけどちょっと起こしてみましたって持ってくだけでやっぱ盛り上がるので。
確かにグッズは特にそうっすね。
そうですね。あ、やっぱあとみんな今もうスマホの中でなんか全部見るっていう感じで、なんか物になると新鮮で盛り上がるんですよ今、うんうん、逆に、
うん、
なんでなんかやりたいとかやれるなと思った時にガッとやっちゃって知見貯めて、で結局使わなくても後でどうせ生きてくるんで、まあここの1週間2週間でやってみようかなみたいな。仕事ちょっと今立て込んでて、なんか新しいその学習コストの高いものにちょっと触れられないあのコンディションではあるんですけど、そういうなんかサクッとやって知見もたまりで結構アウトプットもできるっていうもので、あ、なんかファブ的なソフトウェアの使い方は結構いいなって言って今サクサクサクッとやってるところですね。
あの、前にシェアハウス、タッキーハウスっていうところ住んでたんですけど、
うん、
そこの近所にもファブラボ的なところがあって、
で、ね、
そう、同居人と一緒に2人でレーザーカッター体験講座みたいなの行ったんですけど、
あ、はいはいはい、
で、なんか、まあ、1時間ぐらいの講座で、なんだっけな、Windows のタブレット用意されて、まあ、好きな、こう、まあ、絵柄を彫って、はいはい、で、まあ、その後、プリントしますね、みたいなのがあったんで、うん、あの、家の、まあ、ゲストがよく来るんで、こう、あの、Wi-Fi の ID とパスワードを書いた、あの、プレートを作ろうと思って。
いや、いいですね、それ。
で、ID、TQ ハウス、パス、断固がいいって書いた。で、下に、あの、でかい、Wi-Fi マークのついたプレートを作って、まあ、まあ、それだけなんですけど、なんか、それがめちゃくちゃ評判良くて、もう、なんか来る人来る人にこれいいっすねって言われたんで、結構なんかちょっと作るだけでもいいっすね、あれは。
パス断固がいて、まあ、やっていきゲーム聞いてる方だったらわかるか。
まあ、いや、なんかパスワードによく使われる文字列なんでね。
まあ、よく使われる文字列ですね。まあ、詳しくはおのおのでこう、おググりくださいという感じなんです
、まあ。GitHub とかでググってもらえると、なんか、パス断固外みたいなのがいっぱい出てくる。
そうですね。
この話題候補に挙げてる送検問題の話しますか？
あー、いいですね。ちょっとここらで。
これは何ですか、送検問題とは。
双剣問題って言ってるものが、字で書くと、いわゆる双子の双に、あの、剣の剣って書いて、双剣問題っていう風に書くんですね。で、うん、なんで双剣か、なんで、対の剣を持つのかっていうと、まあ、まあ、簡単な例で言うと、こう、ソードアートオンラインのキリト君、主人公キリト君とか、
うん、
まあ、そういう主人公級の人が、いわゆる双剣を握ると。あの、フェイトのエミアでもいいんですけど、
うん、
右手と左手に剣を持って主人公としてあのやっていくと。決してその剣を置くことなく、地面に刺すことなく握り続け、 奮い続けると。
なるほど、なるほど。
ただ、心がちょっとこうやられてしまったりとか、ちょっと腰が落ち着いてしまったりとか、あの守るべきもののために剣を握るのではなく剣を置いた方がいいことに気づいてしまったりとか、あのそういう精神の状態になった時に、あの剣を置くと、握っていた剣を振るわずに置くと、
うん、
でこの置いてしまう問題、これを双剣問題っていうふうにあの呼んでますね。
なるほど、なるほど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ剣を置くところね、
そう、
そこをね、無双周辺かと思ってたけど、そのポイントはその剣を置くところね。
そう、剣を置いてしまうこと、もういいかなって言って剣を置いてしまうって、これは本当に有識事態で、で我々もやっぱり体はないですよ、体はないんですけれども、この年代になってくるとやっぱりこうね、あの Facebook とかだと結婚しましたとか、なんか家あのマンション借りましたみたいな感じで、こうまあそれはそれで素晴らしい、あのめでたいことで、あのどんどん皆さんあのやっていってほしいんですけれども、
いや今日もね招待状入ってたよ、結婚式のポストに。さっきそれ持って上がってきたもん。
いやタイムリーですね、うん、やっぱり目の前でやっぱ起きてる事象ですからね、
うん、
やっぱ剣を置いてしまう、あの俺は絶対に一発当てるんだとか、俺は一発のプログラマーになって、もうものすごい、あの、いろん、もう雑誌とかでも喋っちゃうしとか、めっちゃ、あの、いろんなところにオープンソースに貢献するしって思ってたんだけど、まあ、まあ、もういいかなって言って、やっぱ剣を置いてしまう。この気持ち、これは本当に有識事態で、あのよくその双剣問題を言い換える表現で、あの心の弾力性が
こう
っていう言葉をこう使うんですけれども、いや弾力性とか言ってる場合ではないと。
いやでもね、あの心の弾力問題は多分20 23から25ぐらいまでにの年齢に起きてて、そこから先が剣を置くかどうかみたいな話だと思いますよ、
はい、なるほど。第一フェーズとしてやっぱ弾力があり、第二フェーズとしてちょっと握力がこう弱まってきたりする可能性がある。
そう、もう強くこう握りしめて握りしめて、もう手が赤くなるまで握りしめてっていうのが多分23から25ぐらいまでだと思うんで、
なるほど。
そこから多分ほぐれていくんじゃないかなと。
ああ、名古屋市周りでこう、あこの人は剣を置いたなっていう瞬間ありましたか、なんか。
なんかそういう決定的な瞬間に出会ってるわけではないんですけど、
うん、
そのなんだろうな、こう周りちょっといろんな人の光でフワーッと光ってたけど、うん、なんかそういえばあの人最近光ってないなみたいなのはありますね。その消える瞬間ふわっと見てないんですけど、なんか気づいたらいないみたいなのはまあ割とありますね。
つらつら、これ多分ねみんながねつらまったと思うんだけど、今の周りの人の光でぷわっとなってたけど、いつの間にかあれどこに行ったんだろうって。いやー、中村氏軽いノリで今えげつないことを言いましたね。いいパンチラインですね。
いや、多分今後そういうの多分増えていくというか、減っていくというか、こうだんだん周り暗くなっていくと思いますよ。
そうですね、僕の周りだとなんか就職してそんな感じになっちゃったのは結構いるかなって感じがします。
あ、や
っ
ぱりそういうパターンですね。
うん、多いですね。あの特に周りだと、
うんうんうん、
広告系に入った子とか、まあ、IT 系でも営業系に入った子とかは、あのやっぱクリエイター気質の子だったんですけど、うん、やっぱ入って、まあ、環境が全然違くて、でまあとりあえず今はあの会社にあのちゃんと通うことを目標にするみたいな、
うん、
あのっていうので、まあ、いっぱいいっぱいになっちゃって、 あので、あ、うん、まあそうだよねっていう感じになり、こう、なんか、あの桜の木の下で誓い合ったじゃないか問題みたいな、っていうのがこう、最近ちょっと多々発生しており、僕もちょっと落ち込んできたんですけど。
なるほどな。いや、なんか、まあ僕の周りだとあれですね、特に顕著に感じられるのは、あれだな、なんか一発当てるみたいなことを全然だんだん言わなくなっていくみたいな。最初はね、苦笑いながらも言っていたんだけど も、もう言葉としてもないみたいな状態ですね。
それってどっちなんでしょう、一発当てるみたいなこう握力がなくなってきたのか、それとも、あ、なんかこう例えば社会に出て、あ、一発当てるっていうのは大変なことなんだって、こんなにたくさんの人が一生懸命やってるのに一発って当たらないんだっていうことに気づいて、なかなかこう、あの、いわゆる生きがれなくなったというか、こう吹かせなくなったというか、一発当ててやるぜって言いにくくなっちゃったっていうパターンとどっちなんですかね。現実を知ったのか、握力がなくなったのか。
どうなんすかね。ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなしって感じなんすかね。
なるほど。なるほどな。
定冠？
定冠。ああ、定冠。
定冠という感じがしますね。雰囲気としては。
いや、根深いですね。根深いですね。この弾力を失っていくとかの話題になると、あのいつもこうちょっと前だと、あの新海誠監督 の、 あの作品の話題が出てくることが多かったと思うんですけど、あれはどういう文脈なんですか？
あれはですね、その、主人公の高木くんっていう男の子がいて、で、まあ、ちょっと端折ると、まあ、幼馴染の仲のいい女の子がいて、で、まあ、その子と引っ越しで、まあ、離れ離れになっちゃうんだけど、
はい、
その、まあ、その彼女のことを、まあ、強く守れるような、まあ、大きい力が欲しいと。まあ、力っていうと、ちょっとファンタジーっぽいですけど、はい、まあ、うん、まあ、大人になって、ちゃんと一緒に生きていけたらよかったのにな、っていう感じで、で、まあ、男の子の方は、すごい、そこで多分強い、気持ちを得て、で、まあ SE になるんですよね、最終的に。
ああ、なるほど。
なんだけど、まあ、SE になった頃には、なんでそんなに自分が頑張っていたのかっていうのも、ほとんど忘れかけちゃってて、で、でもなんか、とりあえず頑張らないといけないっていうことだけは頭の中にあって、まあだんだんちょっと疲れてきちゃって、こう、心の弾力がなくなっていくっていう描写がなされるわけなんですよ。
なるほど。あ、秒速5センチメートルですね。
そう。ああ、そうですね。今もう、それを前提で喋っちゃってたんですけど、まあそうですね。
なるほど。小田急線沿いに住みたくなる。
そう。
あの、なるほどな。思いが、思い出に変わっちゃうんですね。
そうなんですよ。まあ一方、女の子の方は幸せに暮らしてるんですけどね。
ああ。で、ああ、それはまた、
そう、はい、まあそういうエモい話が、まあ、新海誠さんの代表作の秒速5センチメートルという作品があるんで、
はい、
で、まあでもなんか最近あまり秒速の話しなくなったなというのも、あの、
そうですね、
そう、君の名はですごい有名になっちゃったんで、こう、逆に出すのもなみたいな雰囲気になってきてて、
ああ、なるほど。
最近はあんまり話をしてないですね。
なるほどな。あ、でも、あの、弾力問題があり、双剣問題があるとしたら、うん、まあ、秒速話してたのって結構数年前、1年前、2年前、3年前とかで、
うん、
すなわちそれって、皆さんが、あの、弾力の年齢だったからこそ、秒速の話をして、今は、もう、双剣問題の時期にかなんか入ってるから、秒速の話はしてないっていう、そういうロジックもあり得るんじゃないですか。
あ、そうですね、その世代が、だんだん世代っておかしいけど、僕の観測範囲がそっちに移行してるから、
ああ、なるほど。
みたいなところはありますね。
双剣問題の、あの、いわゆるこう、ベンチマークというか、
うん、
あの、指標に置かれる作品って何なんですかね。
まあでも無双してないとあれなのかな。
なるほど。
やっぱその双剣で無双してないと、
うん、
あれなんで、まあやっぱフェイト、何なんですかね。
アニミテッドブレードワークスの。
そう。いや本当に完璧にハマる作品っていうのはないんじゃないですかね、やっぱり。
なるほど。あれですね、なんか双剣問題これを聞いて、あ、自分の気持ちが双剣問題かもしれないって思ったし方は、こう、あの伝説の BGM の、 あのエミアっていう BGM があるんですけど、あれをちょっと流してちょっとこう心を盛り上げて、もう俺はまだこの手を握れるんだっていうのを、こうその場でね、右手でグッパグッパして、あ、俺の手はまだ動くっていうことを確認していただいて、あのこれからの、あの明日からの、いや今日からの身の振り方をちょっと考えてほしいなと。
いやー、なんかすごい非常に抽象度の高い話をしてますけど大丈夫ですか。
そうですね、何も具体的なことについて言ってないんですけど、
何も革新的なことには触れずに オブラートに進んでますね。
オブラートに続いて、でもやっぱりあれですよね、あの周りの人があのやっていき FM を聞いて、で聞いたり出たりして前向きになるのって、やっぱり自分だけじゃなくて周りが頑張ってるから俺も頑張ろっかなっていう気持ちになるのはすごいでかいですよね。
そうですね、まあ、うん、聞いてる人の意見見るとなんか最近やってない気がしてきたっていう気持ちが聞いてるんで、まあ、それはいいことですね。
おお、それはいいですね。世界がちょっとずつ良くなっていくっていう感じですね。
うん。いやー、あとちょっと重い話が続いたんで別の軽い話に飛びますか。
お、いいですね。
お、あー、なるほど。伊藤ポイトが書いてくれてる、これ伊藤ポイトと初めて会った時どこだっけって話。
これどこだっけ。
これね、僕は覚えてますよ。てかこの前、あのね、先々週ぐらいに思い出して、あの小菅さんとそのどこで会ったっけって話した時に、あのなんだっけ、ギーク、あ、そう、ギークデイ東京、
夏、
あそこですよ。
うわ、やば。
で僕から声かけたんですよ。
え、そうでしたっけ。
なんか、あ、どっちだったかな、なんか T シャツを着ていらっしゃって、伊藤さんが、
うわ、
文字の書かれた仲良しインターネットと書かれた T シャツを着てらっしゃって、で僕がもしかしてあの仲良しさんですかっていう声をかけたはず。
ああ、なんかうっすら思い出してきました。
そう、
うっすら思い出し、うっすら思い出し、そっと心の扉が閉まっていく、いいって音も聞こえる。なるほどね。
なんか地下の暗い部屋だったよな。
いや、そう、なんかすごい暗くて、で、あの、なんだっけ、チームラボが作った、あ、チームラボじゃないっけな。あ、でも、そうだよ。チームラボが作った、なんか光るぽよぽよする大きな玉があって。
あ、そう。
そう。で、スマホか、パソコンから、なんかボタンを押すと、そのボタンの効果、いわゆるボタンを押すとなんかこう光るみたいなのが画面にもこう出るみたいな。
そうで、
ノートで実装してるんだっけ。
そうで、隣にレッドブルがピラミッドで積まれてて、
ああ、そう、
それを飲んで語るという、
いやー、いい時代だった。
いやー、あれなんで行ったのか分かんないですけど集結しましたね。
いや、あれ集結しましたね。あれ確か、あの、そうですよね、小菅さんと僕といて、懐かしいな。
そこを小菅さんとも初めて喋ったのそこだったんで。
うん。
あ、で、喋ったら伊藤ポイドが小菅さんを呼んできて、で3人でちょろっと喋った気がする。
あ、そう、あ、そういう流れでしたっけ。
うん。で、なんか、そう、伊藤さん何やってる人なのって聞いたら、なんかバイトをやっていて、 で、そうそうそう、なんか今封筒にめちゃくちゃ詰めてますみたいな話をしててこいつなんだって思ったけど
あ、そうですね、あのあるサービスのなんかまあ話題作りというかネタ作りというかのためにノベルティみたいなのを送るっていう話の時に、その実際に住所をいただいてあのユーザーの皆さんに送るっていう、
うんうん、
施策をやってたんですけど、それのことですね、多分めっちゃ封筒に詰めてるって。
ああそうだ、ああそうでしたね、それの話を聞きましたね。
うわ懐かしいですね、本当に懐かしいですね。
それしかもそっから第2回目に会うの結構まあ空きましたからね。
いや空いてました。次って何ですか、ヤプシーとかですか。
ヤプシーだったっけ、代々木公園であった。
ヤプシーじゃないか、代々木公園、あ代々木公園か、あれどこだっけな、
なんか花見みたいなの小菅さんと会ってどっぽいどもいたかどうか覚えてないな、
分かんないな。でもずっと中村氏今日は来てるのかなみたいなことを小菅さんとなんかいろんなイベントで話してた思い出は
残ってます、ね、ヤプシー会いましたね。
ヤプシー、そうですよ、ヤプシーで、
あ変なロボットを持ってましたね。
あそう
そう、なんか中村氏インターネットのアイコンのあの歯みたいなやつで、でそれがあの立ちコマみたいな感じでカシャンカシャンって動くっていうのをヤプシーで見せてもらった記憶がありますね。
あ懐かしいですね。いやでもその時あの僕もあの、あ中村氏だ、ある中村さんだって近づいたら中村氏が、うん、あお久しぶりですって言って、あの中村ですって言いながら、
うん、
あのいきなりこうシャツをこうバッと開け始めて思ったら、あのこの T シャツ着てますって言ってて、アイコンのあのユノッチの T シャツか、
そうそう
そう、そうですよね、中村氏のアイコンのこのユノッチは T シャツなんですよね。
そう、あれ実写アイコンで、実写アイコン、ハテナのアルバイトを辞めた時に、なんかプレゼントでもらって、で、あこれアイコンいいやと思ってアイコンにして、でその T シャツをたまにこう僕のアイデンティファイが、アイデンティティが必要な時に着ていってるって感じですね
今もじゃあ、あのクローゼットとかに入ってると。
ありますあります、さっき引っ越しの片付けをしてたんでちょうど出てきて、
おお、いい、
そう、保存状態はいいです
ここぞという時に着るって感じ。
そう、インターネットイベントで。
なるほどこれユノッチなのは何かこう思い出あるんですか。
ユノッチなのは僕がアルバイトをしてた時の上司に当たるのかな、うん、の人のプロンプト、うん、あの黒いパソコンの黒い画面の一番先頭行にこうドルマークみたいなの置くじゃないですか、うん、あれをユノッチのアイコンにしてる上司がいまして、
はい、あれ中村氏のブログのタイトルも
あ、そうですそうです、あれと同じやつになってて、
うん、
で僕も真似しようと思ってあれにしたのが始まりですね。
おお、継承されるユノッチの精神。
そう、なんか当時まあ、ひだまりスケッチなぜか関わってるプロジェクトの人たちの中では流行ってて、
うん、
であのテストコードの、そのテストコードってこうなんかユーザー A さんがいて、でユーザー B さんにメッセージを送って、うん、でそれが表示されてみたいなテスト書くんですけど、でそれのなんかこう、うん、1人目の A さんがなぜかユノッチって名前で、
うん、
まあ、B さん C さんがこうなぜかキャラとしなんかひだまりスケッチのキャラが出てくるんですよ、
うん、
でそういうなんかこのキャラは何ですかみたいな話をすると、あそれはひだまりスケッチという作品でね、え中村氏知らないのみたいなそういう話から始まってますね。
あなるほどあじゃ あのそこで知らないのって言われて、あ見なきゃっていう感じでした。
あそう、これがこのなんか一般言語かと。
なるほど、
そう、これがプロトコルなのかと、そこで布教されて始まりましたって感じですね。
おお、それを布教される前にアニメとか見てた？
そこまで見てる方じゃなかったんで、その辺からっすかね。確かにハテナインターンに行き始めた時ぐらいから見るようになったんで。
おお、
あのハテナインターンの時初めて会話した社員の方の一言目がすごくて、こう、うん、 こうランチの時に座ったらちょうど向かいに社員さんがいて、で、うん、こうなんか話す話題がないかと多分探ってくれたんでしょうけど、
うん、
中村くんは最近何見てるのっていう第一声がそれだったんで、おっと思って、これはつまり見てることが前提で、しかもどれを選ぶのかみたいな、そういう状況かっていう。
うん、
なんでそこですね。あ、見ないとって思ったのは。
その時どうやって答えたんですか。
その時はね、その時どうやって答えただろう。もう全然覚えてないですね。頭真っ白になってたと思います。
そうで、いい話ですね。
いい話。
もう一言目からね、あの気軽に話しかけてね、話題を作ろうとしてくださるっていう、あの気持ちはわかるんですけど、あの構図だけ見ると一言目から試されてる。
そこの回転、頭の回転はなぜか早くて、うわー試されてると思って。
いや、いいですね。あの今アニメの本数も多くて見てる人も多いので、あの今何見てるのって結構通じることも多いと思うので、
うん、
積極的に今何見てるのっていう、こうなんか下手したらこうサブカル同士の、あのゴングの代わりになりそうなこの言葉ですけど、
いや、もう圧かけてると間違われかねないというか
今何見てるのって。いや、でも本当ですね。いや、僕も結構、そう、僕は実はあの今川崎に住んでいて、あのこれあの寮みたいになってるんですけど、
うん、
あのそれは借り上げのマンションなんで、あのいわゆる同期以外も普通に住める場所なんですね、
うん、
で僕このビルに同期が誰がいて何人入ってるのかって多分僕一人だけが認識してなくて、
他の人は知ってるの？
周りは多分あの川崎あの13番館グループラインとかあると思うんですけど、僕だけ知らなくて、で、まあ、もちろんちょっとあの同期はすごいいわゆるハードウェアエンジニアが多いので、
うん、
あの僕ちょっと職種が違うんでっていうのもあるんですけど、
うん、
あのあんまりこうアニメの趣味が合わなくて、
うん、
こうなんかこう今何見てるのっていうのは僕は結構言っちゃってるなって今ちょっと反省しました。今何見てるのってこう聞いて、例えば今期とかだと、
うん、
僕結構今期に思い入れがあって、
うん、
今期アニメをリアルタイムで見られているこの今の瞬間はなんて幸せなんだって、このタイミングはもう数年来ないかもしれないぐらいにちょっと今期はあの層が厚いなって思っていて、
うん、
そこでこう今期何見てるってこう聞くと、大体こう相手のこうどれくらいなんかどんな趣味でどの層でどんな視点で見てるかみたいなのがこう分かるっていう、今すごい最悪に性格の悪いあの話をしてるんですけれども
じゃあその質問はね、その深さを測るために聞く質問じゃなくて傾向を見るための質問なんで、
傾向、
そう、うん、あんまりこう、あ、こいつ浅いなとか思っちゃうのダメですよ言い方悪いけど。
そうなんですよね。それね、今聞いてね、反省しましたダメだよ、もっと普通にねって、
普通に
ちゃんと話題、共通の話題として、そう、今何見てるのっていう、それをしないとそうダメだなってこう思いました。
いやー、まあでも僕も自然と気なく聞いてるかもしれないですねまあでもアニメの話をすると結構ね長くなってしまいそうですね。
そうですね、これは別枠で
欲しいです。別枠で、まあじゃあ次回出た時はアニメの話にもしますか。
あ、いいですね。あのいいですね、今期で一番面白いやつを、完全になんか自分の視点でこう相手にプレゼンするみたいなのは楽しいかもしれないですね。
あ、さっきも言ったけど、あの琵琶湖ラジオじゃない、それはそうの人たちの語りはすごい面白いんで、うん、いやむしろね、あれを聞いちゃうと、いや俺あんなに楽しそうに語れないなって思っちゃいます
あれはすごい面白いですよね、聞いてて。僕も、ああ、いいなと思いました。
そうそう、この人楽しそうって思って。
そうそうそうそうそうそうそう。やっぱ楽しそうさが伝わるといいですよね、なんか。
うん。いや、俺、こんなに楽しそうに喋れないわと思って、ちょっと反省しました。あれ聞いて。
やっぱりあれですね、話して楽しいことを話して、で、なんかバーッと話したら気づいたら一本分取れてて、で、気軽にポッドキャストで配信すると、もう、聞いてる人が数人だけでも、その数人は絶対楽しんでますからね。
うん、
最低でも僕は皆さんのポッドキャストめちゃくちゃ、もう早く更新されないかなと思ってるぐらいで、もうそうしないとバナーを60個作り続ける作業に耐えきれそうになるので、ぜひぜひ、更新してください。お願いします。明日90個作んなきゃいけないんで、ぜひ今晩にでも更新をお待ちしております。
いや、他の人のやつ BGM にするの、最近までポッドキャストを聞きながら作業するっていうのをやってなかったけど、やってみると意外と楽しいんで。
そうですよね、僕もです、完全に。
いや、ちょっともう足りないなぐらいの気持ちなんでね。
うん、足りないです足りないです。
普通の人の普通の会話をもっと聞きたいなって気持ちはあります。うん、
日中時間が、18時間、16時間あるとしたら、で、平均的なポッドキャストの1回が1時間だとしたら、18個分ぐらい、ポッドキャストないと、回らない。しかもそれが1週間、平日は1週間あるので、ぜひ、なんか200個ぐらいポッドキャストが。
ぜひぜひ。
カジュアル。そうそうそう。ぜひ皆さんも、やっていただけると。
じゃあ僕らの話はそんな感じで終わりますかね。
そんな感じですね。